ラブ&レッドレッドサイド HIV エイズにまつわるお話です。今週もお迎えしたのは国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長白坂拓真先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう年明けということなんですけれども、白坂先生にとって今年どんな1年にしたいですか？
そうですね、まあ、今年もぜひですね、まあ、もし夢が叶えば HIV が治ったみたいな、ね、ニュースを聞きたいです ですよね。
やっぱりもう根絶させたいなっていう思いが一番ですよね、はい、さあ、そんな、ね、期待も持ちつつ新年は未来のお話をお伺いしていこうと思います。さまざまなニュースを通して提言やご意見をいただければなと思っておりますが、まずはウエスタン大が開発した世界初の HIV 感染予防薬第二相試験に移行というニュースです。世界初の HIV 感染予防薬 SAV001 が第二相試験に移行したことを発表しました。この薬は HIV1 ウイルスを死滅させることで HIV の感染を予防するというこれまでにはなかったアプローチによる HIV 薬となります。これまでこうしたウイルスそのものを死滅させる感染予防薬は急性灰白髄炎、ポリオ、A 型肝炎、狂犬病、流行性感冒向けのものは存在していましたが HIV に関してはありませんでした。 SAV001 を使用した場合、男性の同性愛者、そして覚醒剤中毒者、セックスワーカーなどの HIV 感染リスクを軽減することが可能になることが期待されているそうなんですけれども、このニュースについてはどうでしょう、白坂先生。
はい、これはいわゆる予防ワクチンについて あの話題なんですけれども、はい、ワクチンはこれは皆さんあのインフルエンザワクチン、ね、うん、冬場に打ちますよね、
はい、
あれ毎年のように打たないといけないでしょ、
うん、
あれなぜかというとインフルエンザウイルスはコロコロと変わるから、
うん、
それに合わせたワクチンを作らないといけないんですね、
うん、
で HIV はそのインフルエンザウイルスよりも、同等かそれ以上に非常に変異をする、コロコロ変わるので、うん、もっと難しいだろうと予測されています。ですけれども予防するにはこのワクチンは期待されていて、
うん、
これ実はいろんなワクチンが海外特にアメリカで開発されています、
うん、
で2012年にタイで大規模なワクチンのトライアルもされていて、
はい、
その性格も出てちょっと効いたかなっていうデータがあるんですね、
うん、
それを踏まえて、去年の11月にアメリカの NIH という大きな機関がアフリカの、で大規模のまた別のワクチンのトライアルを始め HVTN702 っていうんですけれども、それをはじめ、はい、これが7年後に7年間その臨床試験をすることが報告されました、
うん、
まあ、そういう中でのこの発表も、まあ、第二層ということですが今後が楽しみっていうふうには思いますが、まあ、なかなか手強いんじゃないかなとも思います。
確かに年月はかかりそうですよね、
はい、
それを例えば1年に1回打たなきゃいけないってなったらその1年以内に間に合うのかっていうことですよね。
なるほど、
その変異していくのにも
そういうふうにも言えますね、
うん、予防薬もそうですよね、はいはい、そして以前お越しいただいた際に2人でちょっとこれはないんじゃないかってね激怒したニュースがあったんですが、はい、エイズ患者向け感染症治療薬を50倍も値上げして物議を醸したアメリカの製薬会社の元最高経営責任者マーティン・シュクレリさん。免疫システムが低下している患者に用いられる寄生虫感染症治療薬ダラプリムの権利を買い取りまして、その薬の値段を1錠 13.50 ドル、つまりおよそ1500円からなんと750ドル、およそ8万5000円と引き上げたことで、もうこれは世界的な嫌われ者になりましたよね。もうこれはしょうがないですよね、はい、でそれを知った高校生のジェームズ・ウッド君がダラプリムを自分たちで作り出そうとの思いに駆られ、友人と一緒にシドニー大学の科学者たちの助言を得ながらわずか20ドル、およそ2300円の費用で実験を開始し、同じ薬の活性成分を安価で生成することに成功、2ドルおよそ230円で製造することになりました、まあ、何千ドルものこの価値に相当する結果を出したんですけれども、同じ薬の活性成分を安い値でっていう生成することに成功したわけなんですが、これはまあいいニュースですよね。
グッジョブですね、これはすごい、
よくできたなっていう感じですよね、
はい、
その科学者たちの助言を得ながらですけれども、高校生ですから、
これは素晴らしい、
そんな簡単にね作れるものでもないと思いますけど、
はい、
もうやったったなっていう感じが正直ありますよね、う
ん、ただですね、
うん、
薬の開発は非常にたくさんの薬の中でほとんどがダメで、
うん、
一つが成功するみたいなとこもあるので、
うん、
その費用をどう考えるかっていうことも、まあ、忘れてはならない点ですね。
そうですね、はい、そういった点も気になりますが、はい、でもそういうふうにね、まあ、グッジョブです
。これはすごい、
うん、
はい、
行動に移してくれたところがすごいですよね、
はい、素晴らしいですね。
さあ、そういった高校生の話も出ましたが、以前ですね、この番組でも大阪の某中学校で白坂先生と公開授業を行わせていただきましたが、はい、その時の先生がスタジオに遊びに来てくださいました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実際に公開授業を、ね、何度かさせていただいてるんですけれども、私たち的にあの生徒さんの反応もすごく良かったというか、真剣に聞いてくれてたなっていうイメージが。そう
ですね、まあ、素晴らしい中学校だったですね。生徒さんも非常に、でスタジオに来ていただいてもハキハキと非常にいいポイントをあの示してくれたし、発言もしてくれて頼もしかったですね。
そうですよね。あの先生はあの公開授業を終えて生徒さんってどんな反応でしたか？
やっぱりあのすごく詳しいね、あの白坂先生のような先生が来られて、やっぱり普段僕らの教師じゃなくて、あの専門的な先生に来ていただけたっていうので、やっぱりすごく先ほどもありましたが真剣に聞いてくれてましたし、うん、で感想を見てもあのすごくあの自分の中に入ったような感想が数多くありましたので、すごく良かったと思います。
はい、確かにちゃんと理解してくれてるなっていうのを実感しましたよね。
そうですね。
うん、よければまたぜひ公開授業させていただけたらと思いますので、
は
い、
またよろしくお願いします。
はい、その際はよろしくお願いします。先生ありがとうございました。新年最初のラブ&レッドは白坂拓真先生を迎えしています。さあ、ここ大阪は東京に次いで全国で2番目にエイズ患者 HIV 感染者の報告が多く、マッシュ大阪は男性同性愛者向けの啓発活動を続けています。このマッシュ大阪は毎月最終金曜バーやクラブを回り、 HIV 検査やエイズ治療に関する情報誌やチラシを配る活動を行っていますが、今気になるのが女性への広がりなんですよね。背景には性感染症の一つ梅毒感染者の急増があります。他の性感染症に感染していると粘膜に炎症が起きやすく、 HIV 感染の男性らから感染しやすくなるとされているそうです。厚労省によると梅毒の報告数は2005年に543件だったが、2015年には2697件と大幅に増え、特に20代の女性の間で増加が目立っています。これに対して白坂先生どうでしょうか？
はい、まずあの事実の把握、それからその内容の解析っていうのが必要だと思いますが、まあ正直私どもも非常に驚いたんですね。でも梅毒が増えている、これは男性間で増えているっていう傾向はあったんです、
はい、
でそれに対して何とかしないといけないというのは皆さんあの努力もしたし対策も取ってきたと思うんですが、なんとそれが女性に広がっていると、しかも若い女性に多いと、まあ、先天梅毒の報告もあるようにですね、これは危険な状況であるというふうに思っていますが、実態がまだ見えないことがいろいろあるので、
そうですよね、
国あるいは地方自治体はまず実情の把握と原因の分析解析に取り組んでおられますので、
うん、
早くその結果をあのお知らせいただけたらなと思っています。それから何よりですね、
うん、
個人としてはいずれにせよセーファーセックスの実践ということを急いでいただきたいと思いますね。
そうですね、やはりその正確な原因もまだ分かっていないですし、何よりもやっぱり検査をしていただかないとこれ自体もね気づきにくいかなっていうのも、
おっしゃる通り女性は特に気づきにくいんですよね。
そうですよね、はい、まあ、ある原因的にはしこりができたりとかいろいろありますけれども、はい、やはり気づかない方が多いということなの で、はい、でね、一度もしかしたらとちょっとでもね体に異変を感じたなという方は一度検査に行っていただきたいですね。
はい、ぜひお願いします。
はい、さあそして1年の始まりのオンエアとなりましたが、白坂先生から最後にリスナーの皆さんに一言メッセージよろしくお願いします。
はい、今年もですね1年が始まりました。で皆さんたちと共にこの番組は、繰り広げられていくので、ぜひですねリスナーの方々の、お声をですねこの番組の方にお寄せいただけたらなと思います。まあ、皆さんで、良い1年になるように頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということで今夜は国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長白坂拓真先生にお伺いしました。白坂先生、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。